でもしあるけど
帰ろうかな、
はい、はじめまして桜田さん。
ですね、今日はブラジルサンパウロから生放送中で、
はい、
ブラジル日和というタイトルでやろうと思ってるんですけど、
はいはい、なんでブラジル日和なんですか？
あのね、僕はあの竹中直人が大好きなんですよね。東京日和っていう映画が、あの荒木恒義の、あれをこの間日本行った時見てて、でだいぶ古いですね。無能の人の次の映画だから、
うん、
で荒木恒義っていう写真家してます
ね。
あの人のが奥さんのなんか陽子っていう人の、写真集を作ったんですよ、東京ビュー。それをだから荒木恒義と奥さんのことを描いた映画なんですけどね。それ見てて、あ、で、あとね、なんか最近あの千代田線に乗ってたら、
なんかね、ブラジルから喋ってるまるで東京にいるみたいな。
いやいや、メトロっていうんだよね今ね。で、
う
ん、それで東京日和っていうなんか宣伝みたいなのがあって。あ、じゃあブラジル日和かな、なんとなく、は
い、この前って言ってもそれはもう半年以上前ですね、日本に帰った。
それが3年ぶりぐらい、
今めちゃくちゃ後ろで生活をしてる。
東京日和っていうのはどうしても見たかったんですよ、食べるのかな。リリカルって言うんじゃないですか、ライオン。
ストーリーは淡々と流れていくわけ。桜さんの好きな、もう映画で2時間喋
る、うん、あんまり何っていう感じじゃないんだけど、中島みゆきが出てきますよ、そういえば。
中島みゆき結構女優で一時よく出てる
んだよ。いや、いいね。あ、そう？
あったよ、普通のドラマとかでも、うん、そうそうそう、
そう、いや、ドラマに何、中島みゆきが出てたか。
出てたよ、結構出てた。あの、なんだっけ、最近のその去年一昨年ぐらいのさ、プロジェクト X とかが始まるずっと前とかさ、それこそ私が大学生でまだ日本にいた頃によく出てた気がする。
そう、うん、
たまにそんな主役じゃないよ、ちょい役で、うん、その頃だと思うよ。
飲み屋の浜の役で出てました
けど、ね、あ、そう、なるほど。どうですか、ブラジルに来て。じゃあまず自己紹介しましょうか、うん、初めての放送ですし、
だからブラジルサンパウロから放送してるんですね、
うん、今サンパウロ、今こっちはお昼なんですよね、
うん、
朝のもう10ちょうど日本より12時間遅れなわけですね、
うん、
今こちらは午前11時10分、明るい、日はさんさんと照っていて、
今日はいい天気で良かったですね、これ。
本当天気良
かった。これね、第1回にしようかどうしようと思ったんですけど、
うん、どうする、
今日はベータ版っていうこと
で。でもさ、これいろんな人にやっぱ聞いてもらった方がいいわけ。
いや、これまだ聞かせられるかどうかわかんないですから。
今、今日
第1回っていうのは、うん、一応企画を持ってちゃんとやろうと、
企画を持って、
ね、今日はなんとなく、うん、まあ、データテスト
なんで、でも結構綺麗に、あれ音楽消えちゃったんじゃない、あの後ろにはちゃんと友達の、作った音楽を流したり一応
使おうとしてるみたいですね。
ちょうどなんか、これは違うね、あのタダで使っていいミュージックを後ろに流れてますね、
そうです、
はいはい、
なんとなく、
なんとなく、で今サンパウロ、こっちはいい天気で冬なんだよね、日本の人には想像つかないでしょうけど、今桜田さんの服装はですね、青い長袖のなんていうの、トレーナーというかを着ています。
これはあの、僕は制服ですから。
あ、制服ですか。
で、いつも同じ格好してるって、ね、
うん、
思うでしょ、
うん、いや、そんなことないよ。
実はこれね、10枚ぐらい、
あ、10枚同じ服が
チャックが壊れて
る、ね、みんなみんなね、揃えて壊してね、
制服だから、 ちょっとまあ暑い時は T シャツで。
ああ、なんか、なんかちょっとテレビも今一応ですね、バンジというブラジルのテレビを後ろの方で見ながら喋ってるんですけど、なぜかテレビが消えてしまいました。衛星放送。
触ったのかな俺は。
いや触ってないはずよ。違う番組をかけてみましょう。
時間制限だ。ホテルのテレビ
H ビデオではないんだから。そう、今日本はきっと夜の11時
きっとっていうよりも多分、うん、まあ、あ、日本の皆さん、あの、こんばんは、
サンパウロはこんにちはです。
結構ね、もう緊張してるんですけど。
そう、だってどうせ誰も聞いてないよ。い
でもなんかね、うん、これ誰か聞いてると思ったね。
誰が聞いてる。あ、それでですね、あの、チャットっていうのをこれ、うん、で入って聞けるようになってるんで、よかったら聞いてる方、あの、文句を言ったり、
あんまりね、たくさん駆け込めないんで、あの、今日はこんにちはとか短めにしてもらって。
あ、そうなの、ね、え、でもぜひいっぱい書いて自己紹介してくださいよ。ほら、七足さんが入ってくれたけど、やっぱり何も喋ってくれないね。いらっしゃいだけだよ。
あの、いや、まあ、今日はとりあえず聞いてもらって、
あの、文句を言っていただけたら、
あれですよ、何をしようかっていうことから、まあ、考えてい
く。まずでもやっぱりせっかくブラジルにいるから、ブラジルの、でも私たち日本語だからね。
あ、そうそう、だから、うん、その、まあ、ブラジル日和って場所だなと思って、いいなと思って、で、何やろうかなっていうところでね、
うん、
ブラジルでなんか、まあ、サッカーだサンバだで、まあ、ブラジルこんな国ですよとか、こんなもん食ってんだとか、まあ、そういうのは割とあると思うんですよ。で、僕が最近いいなと思ったのは、うん、移民っていうこういう部分にこだわって、で、その、まあ、日本語を、まあ、喋る日本人の移民の人たちがどんな風にここで暮らしてんのか、その、いや、なんか今日バスに乗ったらなんかあってさとか、そういうなんかこう身近な話からね、こう、この生活感みたいのが伝わるといいなと。
さっきからめちゃくちゃ生活感あるよね。とはなったり、なんかカンカンカンカン。
ね、ここにはね、柱時計が。
そう、あ、そう、これなんかね、すごいんだよ、名家の。で、しかも今度私のお母さんが帰ってきました。めっちゃ、おかえりなさい。今放送中です。ね、どうでした、ママ、今日は。あの、何聞こう、母はですね、2ヶ月前に、ブラジル、日本、茨城県からやってきまして、今、老人クラブ連合会というところで、火曜日はエスペランサ婦人会ね、なんだっけ、そこでフォークダンスを習ってて、で、
今、
フォークダンス習ってて、ママ、おいで、
あれ、習うもんなんですかね。
習うんだよね。人生で初めて、66年にして初めてフォークダンスをやってるでしょ今。そう、で、昨日は健康体操って言ってね、タオルとか持ってやっててね、今日はあの連講といって、あの、中国の先生から、
はい、
なんだ、あの、ヨガみたいなやつね。
お母さんのさりげない冗談を聞いて、
まだだからお昼ご飯は、あ、なんかヒロさんからお二人の自己紹介をお願いできますかってことですが、
はい、それね、やるつもりでいるんですけど、もうちょっと待ってね。
そんなもったいつけるほどのことじゃないじゃん、
桜田さん。のね、あの、を感じさせようっていうところ。
じゃあ周りの今の風景から紹介すると、まずそこに、
いいんですかそれ言って。
あ、風景って、ああ、だからその住所とかを言うんじゃないよ。いや、ブラジルは泥棒が多いんでね、あの、来てほしく、ブラジルと日本って時差どのぐらいあるんで、12時間です。
さっき言ったでしょ。
で、後から入った人かもしれない。ああ、ごめんなさい、今電話まで鳴っちゃってすいませんね。もう生活感バリバリです。はい、私は大久保純子ですが、なんか誰だろう。
電話出るわけ。じゃあ俺一人喋んなきゃいけないじゃん。
いいじゃん。じゃあさっきの映画の話を。ちょっと待ってて、私電話出てきます。
ね、じゃあちょっと音楽をここで大きくすればいいんだな。音楽をバッと鳴らして、じゃあね、今一人ぼっちにされちゃったんで、じゃあ、自己紹介やってみようかな。 ですね、私は桜田と申しまして、僕はねサンパウロに住んでんじゃないんですよ。ジャカレイっていう、サンパウロからですね、75キロぐらいバスで1時間半ぐらいのところに住んでまして、だいたい人口が20万ぐらいで、日系人が、200家族ぐらいでしょうかねって言われてるんですけど、まあ、そういうとこ住んでまして、で今日もですね朝6時半ごろ起きてですね、バスに乗ってこの、サンパウロに来まして、市内にでこういうことをやってるわけなんですけど、電話に出ないようにしてください。
すいません、
うちは上がっちゃうんだから
あ、そうだって、でもほらやっぱ生活感あふれるっていうことだから、
でも俺一人ぼっち、
ちょっと悲しかった、泣きそうな、なんかうるうるしてるよ。桜田さんは、名前は桜田、あ、お名前は、はい、桜田博士。お年はおいくつですか？年も言っていいの？いいんだよね。
いいよ。
何年生まれの何？
俺ね忘れてたんだよ、自分の年がいくつか。一個間違えてて。
うん。
去年47歳だと思ってたんですけど。今年の7月に誕生日が来て47歳になったらしいですね。
今年の7月でも、じゃあもう47歳なんだ。
だから今ねそうらしいんですよ。
ああ、そっかそっか、おめでとうございます。だってブラジルはのんびりしてるもんね。
そう、だから昼間からビール飲もうかなみたいな、そういう感じで。
あ、ごめん、買っとくばよかった。
いい、まあダメダメ。これは一応本気でやってますから。
え、一応これ本気でね。
本当ね。
ね、なんかね。
で47歳。
あ、おめでとうございます。7月
何日
も。既婚。あ、そう聞かないとね。奥様は。
日系三世。
三世。でも日本語もポルトガル語もバリバリなんですよね、
はい、なんかね、あんまり語彙はないと思うんですけど、
語彙はない、
要するに語彙数っていう、
あ、日本語の語彙数ね、ボキャブラリア、
割とね結構知らない言葉があるとは思うんだけど、いやそれはかなりあるんだけど、うまいんだよね、なんか言い回しが、なんか上手に聞こえんのよ。上手い人いっぱいいるけど、なんか見よう、あ、これ勉強した日本語だなっていう人いるじゃないですか。そういうのとちょっと違うんでね。まあ、割と言い回しが、まあ毎日だからね、みたいな天使と喋ったら、やっぱり訓練とか。
そう、先週、本当は先週第1回目をやろうとしてたのが失敗、奥様の高血圧ということだったんですよ。
あんまりね、奥様も。
じゃあ子供さんの話に。
あ、そうそう、子供もいるんですよ。
そうそうそうそう、
子供がね、2人、
あ、なんかヒロさんがね、千葉の西船橋、船橋じゃないよ、西船橋っていうんだ、私前西船橋に住んでたんだよ。あ、きっとやっぱり書き間違ったんだよね。日本で暮らすブラジルのためのお店があるって、今多いんですよ、ブラジルから日本に行ってる方ね。
千葉の船橋、
私西船に住んでたの、中山競馬場のすぐ近くでね。
あ、そう。
ね、何年前だ、26歳から。あれって参加者に表示されてないのに参加中、すいませんって、名前のない人が結構いっぱい入ってくれて、嬉しいね、こうやって入ってくれて。
いや、日本の人ですか？
当たり前。でも分かんないよね、ニューヨークにいるのかど
う
か。
うちの駐在の人が仕事サボって聞いてる
かもしれない。そういう可能性もあるよね。日本にいる人は日本とって、そんなことはないか。
これ聞こえてます、ちゃんとブーって言ってたら、なんかこれから直すんで。
あ、音響が悪いとか文句があったらなんか言ってくださいということですね。
で、子供2人、
名前も聞いていいの？
子供はね、上が10歳で、下が6歳。
かわいいよね、きっと絶対なんかポロッと言っちゃいそう。あれ、
いや、いいよ。
ブラジル名あるの？
あるよ。
なんていうの、ブラジルの名前は？
男の子がね、ちゃんと発音できないな。ターリタ、あ、だ、女の子はターリタ、男の子はタリス。
嘘。
あ、嘘ってない、嘘じゃない。ターシリスね、ギリシャ系のあれで。
どういう意味なの、ギリシャ？
いや、意味はないと思う。タリスっていうギリシャの昔です。 住んでる店がありまして、
ソクラテスじゃなくて
タレスっていう、
タレス、
今のデリバティブの元を作った人らしいですよ。
デリバティブ商品の、
まあそれしてつけたわけじゃないけど、なんだからそれは神さんがつけたから、
デリバティブハーフパス、まあ頭のいい人だろうけどね、
でタリタ、
タリタ、
あの一般的にはね、タリッタって言うんですよ。
タリッタ。
あのこっち普段普通は、ね、でもうちはわざとアクセントつけて、うん、タリッタにしたんですけど、
みんなそれの周りを呼ぶ人いる子って言うんだ。みんなじゃ あ日本語目で呼ぶ。
不思議と、あれこれ、その人の顔見てみんな言ってるのかなんかわかんないけどね。うん、男の子はみんなタリッタ。ブラジル人の友達がね、だけど女の子の方はみんな何か言って
る、ああよくまあブラジルにいる人だから、正式な名前は タリタ・ナルミ・サクラダになるわけ。あの奥さんの方の名字はつかないの？
奥さんの方は奥さんだけついて
る。ああそうなのか。あ、BGM が大の木で下げてもらえますかって、大きいのでだ、はい、じゃあちょっと下げます。どうでしょうか、聞こえますか？
すいませんね、本当ヒロさん、
ありがとうございます。ヒロさん、
どちらの方ですか？
あの長くお付き合いいたしましょうこれさ、でもヒロさんもさ、あ、そっか、
俺じゃないだろうね、ヒロさん。
あ、違うですよで、桜田さんはどこ、じゃあ日本はどこの出身ですか？
あ、そこから始める？
あ、どっから始める？いいじゃん、どっからだって。
出身は俺はすごいよ。
どこよ？
目黒だもんって。あ、みんなトラさん、トラさんって言いますけどね。私は本当は山手。
でも、どうせそれ何ヶ月とか生まれた
って。何言ってんですか、人格できるまで。
人格できるの何歳？
3歳ぐらいです。で、小学校2年生とか、渋谷で遊んでた。
もうすごい、それ40何年前です。すごくないよ。で、ブラジルに来て何年ですか？
あ、それはね、移住したの89年ですから。
89年、今から
1900よ。
昭和だって80過ぎまでないじゃん。
1989年の9月だったね。
なんで？
それが移住して、うん、移民となった日ですよ。
移民となった日、じゃあ初めてブラジル。
最初はあれだもん、俺は駐在さんだもん。
おお、駐在さん、偉そうですね。
駐在さんで、あの、
そんな話聞かせて、言うのかな、
あの、最初はね、僕はね、
マイクちゃんと持った方がいい、
うん、ポルトアレグレっていうね、うん、ブラジルの一番、南の都市ね、う
ん、こっちは南が寒いんですよ、
うん、に、うん、あの行ったんですよ。
そうそう、そうそう、知らないけど、うん、何歳の時当面とって
24ぐらいですかね。
24歳、大学卒業してすぐだ。
それが、うん、1984年ぐらいですかね。
1984年、20年以上前、
大学がね、うん、そう、あのもうね、先生になろうと思って、
はい、
勉強してたんだけど、
学校の先生ね、
うん、だ、大学がね、そのブラジル支部っていうのを持ってたんですよ。
え、学部じゃなくてでしょ？
ブラジル支部って言ってるんですよね、
うん、大学名言っちゃう、うん、
で、言ってもいいけどね、
うん、ヒロさんは西船橋の、 あの貨物の仕事で通勤してたんだってよ、東京在住なんだって。
やっぱほら、西船橋なんですよ。
あ、やっぱね、西船、私ね、そう、住んでたんですよ中山競馬場の近く。あとでね、はい、
今あの桜田一支編っていう、
桜田一
支編っていう
はい、ごめんなさい、ママも聞いときな、桜田さんの先生。いや、聞かなくて、ね、
あのでポルターレグレに、うん、そのじゃなくて、うん、大学4年生の時に、
はい、
その大学がそういう支部っていうのを持ってたからね、で日本語を教えるっていう仕事があるんだけど、どうかねって言われて、
うん、
当時はね、日本語を 教えるって何のことかほとんどの人分かってなかったんですよ、
うん、クッション邪魔だったら
国語の勉強だと思ってたわけ。
あれ教員免許は小学校の教員免許だったんですか、うん、
それで、うん、まあお前先生の勉強してるのができんじゃないのみたいな、要するに日本語教育っていうのは何かっていうのは誰もあんまり分かってない時代だったんですよね、
二十数年前だよね、うんうんうん、
それで、うん、じゃあなんかそういうのもいいかなって、俺は先生になろうと思ってたけど、うん、まあ、その前にちょっとそういうことやってみるのもいいかなと思ったわけですよ、
うんうんうん、
で、
うん、
でもやっぱりまあちょっと迷ったわけだよね、
うん、
どうしようかなと思って、
うん、
なんかこう人生を間違ってしまうんじゃないかなである日ね、
うん、
屋根のない車っていう本を読んでたんですよ。
誰の書いた本？
名前なんすか、なんとかキリとかなんとかってあのね。
日本人の。
いや割とあれですよ、くだらない小説なんだけど。
うん、屋根のない。
ほら高橋恵子って女優さん。
うん、
あれ元々なんていう名前だったっけ？
高橋恵子ママなんだっけ？あ、そうそうそう。関根
恵
子。
関根恵子と、うん、なんか一緒になってなんか、うん、仕事キャンセルして逃げちゃったとかいうなんかスキャンダル作家ですよ。うん、
ああ。
あったでしょ、
はいはいはい、
そういうの、
はいはい、あったあった、
その人が書いた本が屋根のない車っていう本なんですよ、
うんうん、
でなんかヒッピーみたいなのが、
うんうん、
あ、まあ、屋根のない車の ジープなんだけど、うん、それであちこち行くっていう話をふっと読んでたら、
うん、
で朝になったのそれで
読んでそばに読んじゃって、
それであやっぱ俺はブラジルに行こうっていうのに、
あ、なんかわかる、
それでダーッと電車乗って学校行って、うん、先生僕行きますっていう、それで道を間違えた。
大学4年生の時？
そうそう。で、うん、まあ一応教員試験も受けるのは受けたんですけどね。
うん、受かった。
しっかり落ちまして。
東京都を受けたんですか？
東京都。だって採用が10人とかなんか、そんな時代だもん。
ああ、そうなんだ。
まあそれは言い訳ですよ。
うん。
で、
うん、
まあこれ幸いと、うん、じゃあ僕行ってきますって
言って。親は何も言わなかった？
まあだって一時のことだと向こうも思ってましたからね。
その時は何年の契約で来たの？
契約っていうのはないけど、とにかくそういう、まあ、ブラジルに、うん、そういう、まあ、剣道を教えたりね、うん、そういうこと
できんの剣道、
いや、じゃあ、それはそういう人がいっぱい来てたわけよ、結構。
ああ、その大学からね。
それで、そういうことを、まあ、これからも展開していこうということで、
うんうんうん、
俺は、だからそれで職員採用されて入ったわけですよ、そこに。
じゃあさ、待って、大学4年生だったのに職員になっちゃったの？
だから、だから大学4年で、就職したわけですよ、卒業して。
そういうことか、そういうことか、うん、はいはいはいはい。
で、なんか職員がね、そんな教員なんかやるなんて思わなかったんだけど、
うん、まあでも一応教員免許持ってたからね。
で、うん、でその
それ最初どこに行ったの？
それで、
うん、散歩に、
うん、
ポルトアレグレだった
の？ポルトアレグレっていうとこね、あの、うん、日泊交流協会の3期生ぐらいの人と一緒に来たんですよ、僕は。
はいはいはい。日泊交流協会社ってのがきっとわかんないでしょうね、また。
今そういう名前なんだっけ？
今もそう、日泊交流協会ですよ。日本とブラジルを結ぶ。
潰れてしまう。
そう、今年潰れて。
それいいんです。
もう二十何年続い
た。その時はまあ真っ盛り で、
うん、
でね、恥ずかしかった。あの国士舘大学ってなんか、
まあ、言っちゃったんですよ、自分で。はいはい。
それでね、
うん、国士舘大学
出身。外国に行くとなるとね、うん、なんかブレザーみたいなのつけられて
、うん、
これなんかバッチついてて、
国士舘って書いてある。
もうそれそれで本当なんか柔道の選手みたいなそれ水色なんで、そのブレザーが
かっこ悪い、
かっこ悪いよ。で他のほら、ね、交流協会の人たちなんて、まあみんなこうね、
のの
ラフな格好でいるわけでしょ。で俺だけさ、そういう水色の先生いや俺しょうがないんだよな、
一人だけだったの、
一人だけでかっち悪いなと思いながら、うん、それでその飛行機に乗って、
うん、2年間ぐらいとか始ま
って、あ、だそれは1年間行ってらっしゃいということだったんですけど、
日本語教えに、
うん、で、
うん、
で、まあ空港にね、
うん、
着いたわけですよ、
うん、誰、うん、あ、何、サンパウロ経由しないで直接ポルトアレグレだ。
いや、あのサン、だってその時はリマを通って、
あー昔だからね
だってあれだよ、飛行機代60万とか、
会社が、あ、会社、学校が出してくれたんでしょ、
うん、だからそんな値段なのかもしれないけど、
うん、
それで60万とかって言われたよ。
あー、そう、うん、
ていうような、割とだから84年でしょ。ブラジルのブノジもほとんどあれですよ、名前何も出てこないような時でしたよ。ブラジルってほらなんかあれでしょ、あのなんか住所がなくて、うん、あの大きな木の何メートルとかっていうんで郵便が続くんじゃないのとかっていうぐらいに言われてたみんなに、あ住所も ないとこなんじゃないの
と。あワニとかね、
ワニがいて
未だにネットラジオを始めたきっかけがあってヒロさんが聞いてくれ
た
ん
じゃないですか。言ってなかった、
言ってないんじゃない、なんか生活風景を出したいとか。
そうそう、だからもうやめちゃうかもしれないんですけどね
やめないでしょ
だけどとりあえずそういう僕移民っていう、あの今自分で移民100年祭っていうサイトもやってて、
そうね、ウェブデザイナーです
ね。そう、移民っていうのを取り上げるなんか媒体があってもいいんじゃないかなっていうことです。それもそう、 生のなんか声が聞けるみたいなね。だ文章と写真ではずっとやってるわけだけど、
でも誰も知らないよまだ。
だから文章書いてって言ったって書けない人いるわけじゃん。
そうね、
でも喋るってのはまあ ね、 で き、 ねできそうじゃないですか、う
ん、それをちょっと組み上げて
から、ね、だからそういうでなんかまあとりあえず今日僕喋ってますけど、うん、いろんな人を呼んで ね、
そうだね、
喋ってもらったり、うんうん、でそれ何になるのかって言えば何もなんないかもしれないけどあのいや自分のまあとりあえずあの気にしてることだし、
そ、 う、ね、
それとまあもっと言えば、うん、日本の人たちのこれからの生き方になんか役に立つようなことがあるんじゃないかなと、うん、その移民の人たちのね話を聞くことがね、
うん、海外にボーンと住んじゃってるわけです
よね。そうよ、だってさ、うん、いきなりパーンと投げられて、うん、何のほら要するに保証もなく、うん、あの要するにまあみんなほね、そのまあゼロからってばっかりじゃないけど、いろいろ立ち上げて、まあ矢沢みたいになり上がった人もいりゃ、なり下がった人もいるけど、いろいろやってるわけじゃないですか、みんな、そのこのワイルドな資本主義社会の中で。日本みたいにね、誰か守ってくれるとか、そういうの本当にないじゃないの。
ないね。
だからそういう意味で、これからの日本も、あのどんどんワイルドになっていきそうな感じだから。
だからぜひこれを立ち上げて、
そうそう、あなたがね、行政改革じゃないけどさ、とかなんか盛んに言ってんじゃないですか、ってことは結局もう何の保証もないですよっていう社会になっていきますよってことでしょ、
貯金だって1000万円がダメになるでしょ、こっちなんか当たり前だもんね、それがね、
そんな一晩でさ価値が3分の1ぐらいになっちゃったりさ
銀行の凍結されてね、お金を下ろせなかったりしてるもんね、こっちは。
だからそういうなんかそこでなんとかなんとか、まあね、こう移民の人たちに生き残っているっていうのは、なんかこう役に立つね、の今の人たちに役に立つことがもしかしたらあるかもしれないなと僕は思ってますけど、まあほとんどは多分何の役にも立たないんじゃないかと僕の話聞いて役に立つわけ
ない。でもいいじゃん、さっきの話やつ、それでポルトアレグレに、ね、なんでさ国士官は今ほら国士官のあの巨大な土地、結局大学を建てようって言ったの、その頃は大学をこっちに建てようとは思ってなかったの、80年代は。
だからあれはいわゆる支部なんだから、大学というつもりでやってたんじゃないの？ものすごいだって体育館作ってさ、
ね、
でまあ主にだからほら頭バカだからスポーツをほら広めようっていうのはまあ中心ですよね。
でもこっち
剣道なんかはだからかなり初期の段階で持ってきてるんじゃないですか。
ああそこは。
しかも日本一だからね。
なんでなのにさ、サンパウロからポルトアレグレって言ったら飛行機でだって何時間もかかるぐらい遠いね、日本で言ったら北海道から沖縄ぐらいあるよね。そんなにはないか、あるか。
あのね、ポルトアレグレにも一人先輩が行ってたんですよ。
国士館の
ソジッパっていうね、スポーツクラブに毎年あの毎年人を送ってた、剣道の普及で。
じゃあそこに日本語の先生もちょっと、
うん、それはだからまあもっと言っちゃうと先生っていうことよりも俺はなんかあの総領事館に住んでて、
うん、すごいね、総領事館に住むの。
総領事館皇帝っていうの、
なんでそんなとこ住めんの。
に総領事さんに呼ばれて、あの誰かそういうね、あのその剣道の先生が気に入ったんでしょう、きっとその人が、で総領事がで、なんかそういう、なんかいい、ほら日本のことあんまり知らないから、うん、国士舘大学といい大学だなと思ったみたいな、うん、
いい大学じゃないですか、
それで、うん、じゃあ誰かよこしなさいっていうことになって行ったのが僕なの。
あ、じゃあ待って、日本の総領事館じゃなくってブラジルの総領事館に住んでたの？ブラジルの総領事館が、
だから日本の総領事がブラジルのポルトアレグレの総領事館にいまして、でその人が直接的には呼んでくれた。
よかった。じゃあ何年ぐらい、じゃあ1年
だ、それが1年、じゃあまあいろいろやってみなさいと、
はい、
だから昔でいうその書生ってやつですよ、
うん、
書生っていうのも死語だと思いますけど、
分かんないんじゃない、
だから
書生って、まあ、
なんていうの、
作家とかそういう偉い門人とか政治家のところに、住み込んで勉強しながら世話を焼く人だよね。
そうそうだ、そうそうなのよ。だから総領事館皇帝っていうのはさ、パーティーとかやるでしょ、
あ、いいね、
うん、それよくないんだよ、それを。だからで、写真撮ってくれとか、
あ、はいはいはい、
あれ、まあ給仕はしないけどね、給仕がいるから。
あれだってお抱え料理人もいるもんね、領事君。
そういるよ、
うんね、
初めてそういうものを見たよね。
美味しいよね、うん、あ、ところで今、
いや必ずしもね、そうばっかりじゃないよ、でも、
あ、そう、
心臓が悪い人だったからね。
誰が？
あの総領事が。
あ、
だからね、
なんか塩分控えめ、
普段の食事はね、うん、塩分控えめ、全然おいしくなかったね。
あ、そう、なんと、あ、なんかだんだんうちのやつが下の方になって、3人しか聞いてないよ。ヒロさん聞いてますか？
いいね、いいな。
そうね、これ毎週やるの？
無駄話。え？
毎週決まった時間にやる？
いや、大久保さんどう思います？
ですか、あのずっと前取り
上げて、こんな話がついたら誰も聞いてくれないと思うんです
よ。そうだよね。
いや、でも、まあ、でも今日はね、だからあの誰がね、なんでやってんのかっていうことは、まあ一応お伝えするのが、まあね、47歳の見識ある人間としては笑うのやつ。
これでも2時間生放送やっててトイレ行きたくなった
の。我慢だよそんな。
いや、膀胱炎になっちゃうじゃん。
また俺一人になっちゃうよ。俺は大丈夫なの、2時間くらい。
そう、ビール飲んでも。
あのね、不思議だね、ビールもね、昼間飲むとすぐしたくなるね。
でしょ？
我慢できないぐらい。ね、でも夜は意外と平気。だから新陳代謝の、新陳代謝の、
新陳代謝が悪い。ね、
だから昼はいいわけよ一応。
ああ、なるほどね。
こんな年でもね。
うん、でね、私ね、実は来週ね、お昼がね、ちょっとダメなんですよ。あ、お昼には戻ってくる。10時半からちょっと別件の用事が入ってて、12時には戻ってくると思うんだけど。だからでも12時から2時間とかっつったらみんな寝ちゃうしかな。
いや、だからまあ、うん、うまくいけば録音したものを、うん、あの
24時間流して、
うん、まあ24時間か何時間か、うん、まだ分かんないけど、
うん、
だから別に生でやんなきゃいけないっていうことはないけど、でもまあ生でやった方がそれはいいよね。
ね、生放送もやりましょうよね。
一応ほら聞いてますよ。
あ、ヒロさんありがとうございます。
すいませんどう
も。もうすみません、いい人ですねヒロさんね。うん、おいくつですか？桜田さんは47歳です。
あ、僕はきっとあの
広志さん
割と年配の方かなっていう気がしますけど、ね、
そうかな、同い年ぐらいかな、うん、ちなみに大久保は、39歳
です。俺のこの青春立志伝はどこまでやったらいいんですか？
立志伝は1年間ポルトアレグレに行
った。ちょっとずつやりましょうか。じゃあ、いや結構長いから俺の話も。
47年の人生。
いや、だから24からの、うん、あれですよ。
でもさ、そうしたらさ、ちょっとずつだと1週間は聞けるけど、
なんつうの、やめてくれって言われるかもしれない。
そう、桜田分、桜田分は桜田分で完結しといた方がいいんじゃないの？
完結しないもんだって、まだ続いてんの。
まあ、そりゃそうだけどさ、生きてはいるけど、今のところ
青春立志編。そう、女性やってたんですよ、女性。結構つらかったよ俺。
なんで？
あのね、うん、いや、それはね、うん、パーティーとかあるし、うん、まあそれなりに美味しいものも食べられるし、うん、でいいうちに住んで、うん、それこそ女中さんがいるんだわ。
そうだよ、
ドイツ系のね、象のように大きいもう絵に描いたような女中さんがいる。それもね、その辺のだってうちの女中と違うからさ。女中っていうのは差別語？
多分お手伝いさん今
で女中さんがね
じゃお手伝いさん
でいて、うん、ママうち制服着てんねん女中さんが
日本語わかんの日本語
わかんないよそんなのわかるわけないじゃん
桜田さんポルトガル語喋れた
の何もだから何も知らないで どんなとこかも知らないで来ちゃったんだから
生徒は何人いたの
だからそれは途中から始まったんだけどね
初めはずっと女性だったの
そうずっと女性やって、うん、小学校に返したの小学校に
あポルトガル語
エスコーラジャポンっていうのがなぜかあって、うん、要するに国の名前を学校の名前にしてるだけなんだけど、うん、ほら43歳です
ってああそうヒロさん43歳なんだ
結構新しいわじゃあ同年代
同年代ということで
それで、うん、そうエスコーラジャポンっていうところで、まあ、じゃあまずちょっとブラジル語でも勉強していけないって言われて、うんでまあ、そんなの学校入りゃできるってもんじゃないんだけど脳が合わないんだからさ、
うん、そうこっちはなんかハローもハローじゃないボンジーアだもんね
で小学校の、うん、何年生かな6年生ぐらいに入ったのかないきなり
6年生、
うん、あんまりガキンチョといてもダメだろうってことでで
も6年生だと結構難しいでしょ
というよりもだってもうね、うん、その頭の中にはいろんなもんあるけど言葉は分かんないんだからさ、
うんうん、
でだから周りがだからいやでも13歳ぐらいなもう女の子なのかなんかもう姉ちゃんって感じだったからね6何年生だった、まあ、忘れましたけど割と小学校高学年ね中学ぐらいな、
はいはいはい、
とこに入って、うん、なんとなく毎日通って
何ヶ月ぐらい通ったんですか
だからずっと通ってたよその1年間
1年間へえだいぶじゃあ耳が慣れてい
やとにかくね、うん、通じないんだよ何にも当たり前だけど、うん、いやだあのねいやそれでね途中に、うん、7月だかなんだかにサンパウロに日本語教師なんとか研修会とかあって来たんですよ、
はいはい
はいうん、したらねサンパウロ来たらよくなんでこんな通じるんだろうなっていうぐらい言葉通じるの
日本語がでしょ
じゃなくてブラジル語でも
ああそう、うん、
でもねあの要するにあのポルトアレグレって日系人ほとんどいないから日系ブラジル語っていうのを全然返さないわけですよ、はい、周りの人たちが
日本人の悪い発音が理解できないわけ
そうそうだからバール行って、うん、あの
バールってこっちのなんつうの食べ物屋さんね
そうそううんとなんていうのいっぱい飲み屋兼なんかみたいな
レストランみたいな大衆食堂ですね
うん、うん、で行って牛乳飲もうと思ったらコーヒーが出てきたりとか
ああはいはいはいはい
これレイチとカフェだから間違いは まずないんだけどまあ要するに、まあ、コーヒー出しときゃいいだろうと思ったんですよなんだから言ってか分かんないから
うん
んでとはね、そういう意味でだからね、通じないのよ。
あ
のうん、
じゃあさ、ちょっと待って、私トイレ本当に行きたくなるからさ、今音楽鳴らしてないの？
もう一回、じゃあ、
ここで
これさ、うん、曲の紹介もしないといけないと思うよ。
曲の紹介しようよ、かなちゃん。うん実はですね、これから聞いていただくのは、
最初にね、ちょっとかけた。
え、ね、青木かなさんと言って、うん、私と同い年、今年40歳。
そうだったの？
うん。で、今日、日本に行くそうです。かなちゃんのホームページ、2、3週間になって。で、うん、帰ろうかなっていうのを、かなちゃんがこちらで作った歌なんですけども、とてもいい曲。
こちらで作ったんですか？
こっちで作った。これはね、面白いストーリーがあって。
いいねいいね、
あ、トイレ来たのに。かなちゃん。
いやいや、じゃあトイレ。じゃあ曲先にかけ
て。最初に言っとく。かなちゃんがね、あの、ゴンベって飲み屋さんで働いてたでしょ？
矢沢駅舎みたいな
ね。そうそうそう。で、働いてて、かなちゃんは1997年か6年か1年。
言っても大丈夫だよ。
いいんだよ、言って。だって。にブラジル来たんですよ音楽をやるために、うん、それでずっとお金日本に帰ろうかなと思ってお金貯めてたんだって、うん、そうしたら99年かな、うん、にレアルが一時すごく弱くなったでしょずっと初めレアルってこっちの円に相当するのを固定してたのが変動に変えてそうしたら貯めてたお金がいきなり 2,3 分の1になっちゃった
あ
だからつまり40万貯めてたのがいきなり10万円の価値になって飛行機のチケットが日本に帰れると思ったら帰れなくなってしまったそれでその時に帰ろうかなと思って作った曲がこの歌だそうです
じゃあまさに移民の歌ですね帰りたいけど帰れない
帰れない じゃあちょっと、青木からさんも帰ろうかな。
じゃあトイレタイム
で。トイレタイムで。しみじみいい歌です。聴いてください。さんの、帰ろうかなを聞いてもらえて、私もすっきりして戻ってきました。今のさ、そしたら入浴中じゃなくて、うん、トイレ中とか言ってたらさ、人数が増えたのかもしれないよ。
それはあるんじゃない。
あ、そうやだね。でもね、なんか今見たら3人、あのヒロさんと七種の方お二人、どなたかしら聞いてくださってる方、ありがとうございます。青木かなちゃん、今日飛行機に乗って、あの日本東京行くと思うんで、よかったらどこでライブやるんだろう。
ね、ホームページ見ればわかりますから。
そうですね、青い木のカーナ、カタカナとかひらかなかな、ホームページアドレスわかる、
青木カナで弾けば かなさんのオフィシャルと、それから、自分で書いてる、あの、部分とこの100年祭のあれと両方出ますから。
じゃあ、100年祭のホームページアドレスをお伝えします。あ、ヒロさんありがとうございます。なかなかいい。
いいでしょ。
本当いい曲でしょ。これね、あのね、ちょっと日本でもなんか流されたりして、マスターカードの CM 使われたりして、ちょっと有名なんですけど、あの、かなちゃんが作ってやってくれ、あの、
ちょっと歌なんですよ。かなさんの、じゃあライブ情報。
かなちゃんのライブ情報をじゃあ今ホームページの方でちょっとチェックして、で、あの、ヒロさんとかもしお時間があったら、ぜひ行ってみて、あの、ネットラジオ聞きましたと、桜田と大久保
言うと何嘘ついちゃダメだよ。
なんで桜田と大久保の話を聞きましたと言うと、青木かなちゃんが ありがとうと言ってくれる。
あ、言ってくれる。
言ってくれる。それだけ。何ももらえないと。
なただになるとか、そういうあれかなって。
あ、だったらいいけどね。もうだって、どうしよう。今日、夜、かなちゃんと会えれば。
東北ツアーやるんですね。
へえ、すごいね、かなちゃん。
8月19日、
新潟ですね。
新潟の魚沼市、
あれ震災があったとこ？
あ、本当震災のあれあれですかね。
でも違うか。
違う。
新潟まではいけない。
すごいね。あと20日が8月20日山形。
平田タウンセンター内シアター OZ、
うん、OZ ヘノロとかっていう
何、でもこれも
8月21日
長井市って何県だろう。
やっぱり山形じゃないんですか。
山形かな。
東北のどっかでしょ。
8月21日、なんかでも美味しいものいっぱい食べられそうね。
いや、それは、うん、まあ、かなちゃんはきっと美味しいもの食べるでしょう。
かなちゃんはちょっとぷっくりしてて。
22日は新潟。
新潟、ジョイアミーヤ。
うん。
23日は長岡。
でね、関東でもやる。
やるはずだよね。
やる。ちょっと待って。関西、関東ライブ情報。
はい。よかったね。これでヒロさんも行ける
。お、すごい。26日、ワールドミュージックフェスティバル。すごいじゃない。ワールド牧場の野外ステージでも歌いますとか言ってる。関西温泉、
ね、
温泉でやるの。
なんかいろんなもの食べられそうでいいな、かなちゃん。
まあ僕の青春理事を続けて、ま、
誰も3人じゃ聞いてない。まだ純コピーの青春理事編の方が聞いてくるから。あ、ワールド牧場緑の広場だって。これはどこにあるんだろう。会場へのアクセス。
26日だっけ。
26日、会場へのアクセス見ないと。どこの日本の人は分かんのかな。どこだろうか。ネグリジェとかいう変ななんかグループが出ますよ。
これ
か
なってないよ。あったでっかく出てる。
でっかく出てる。26日2部のワールドミュージックフェスティバルのイベントね。
ジアマンテス、
水ひず、
ダイヤモンドってことですかこれ。
そうだね。ブラジル人かな。チケットとか
違うよこれ。
日系ブラジル人かもしれない。
そう？
わかんないよ。あ、ちょっと待ってね。お母さんが今カレーを作ってて、ニンニクの蓋が開けられない。よし。
うん。ワールドミュージック。ああ、忘れちゃった。なんか見とれちゃって今、かなさんの顔に。頑張って言っていいのかな。
関西はいいから関東探さない
と。場所どこかっていうことだよね。
だから会場への、うん、ニンニク臭。会場への
アクセス。口ではなくたってこれ見りゃいいじゃんって。
あ、これはやっぱ関西ですね。あのね、ワールド牧場ってね、外観上藤井寺の方だ。
阪神高速とかだよ。
あ、これはちょっとね、ヒロさんと思っていけない。でもあと七市で聞いてくださ
って。ちょっと待って、まだあんだよライブは。
関東も。
うん、次のページ。
ホームページアドレス言った方がいいんじゃないの？www.100年100nen.com。
いや、これここでいいのよ。100年
.com.br、う
ん、カナでいいんですよ。
カナ、
うん、
KANA ね。これでちょっと探して
。あ、千葉市川市でやるじゃない。
あ、千葉県市川市やる。
うん、29日、
ね、市川リブルでやるよ、うん、8月29日月曜日、市川リブルで、うん、市川駅下車徒歩3分、うん、 市川市市川 1-12-11 市川リブルでやるそうなんで、よかったら行ってあげてください。
かなさん情報でした。
かなさん情報でした、うん、では、ありがとうございます。ひろさん本当にいい人ですねお仕事は今何してるんですか？
いや、さっきの書いた。
え、それは前でしょ、していましたら。
極貨物って何？
極貨物ね、
これね、ネットラジオってね、うん、こういうのね、読みながらやってる人多いんですよ。
あ、なるほどね、うん、
ここに質問とか書いてあって、
ね、
だ僕はまあおじさんなんで言いたいことを言うと、
はい、桜田さん、今あの今日我が家は、皆さん今日本はもう間もなく夜中の12時でしょうが、こっちはお昼の12時なんで、我が家は今日はカレーです。
あ、カレーなの？
カレーなの。嬉しい？
カレーはあれじゃないですか。
何？
旦那さんの大好
物。あ、旦那が、そう、多くの旦那が好きなんですけども。桜田さん嫌い？やっぱ。
いや、
青木香奈さん魅力的な女性ですね。ヒロさん検索早いですね。すごいいい方なんで。ただ残念なことにブラジル人の男性と結婚してます。残念。
いや、残念、残念ですね、やっぱり、ね、
残念でしょう。
ね、いい人なんだよね、あの人は。またね、いや、旦那さんもなんか
旦那さんいい人
なんかすごいいい人じゃない、なんかあの人、いい人を絵に描いたような。
そうね、本当
なんか CD もらったからみたいないや、本当僕そう思うよ。
いい人、いい人。
あの、カナさんいいとこ取りしてますよ、ブラジルの。
ああ、
うん、だって、うん、日本で営業して、うん、あ、ほらね、矢沢が一時アメリカ住んでましたけど、はいはいはい、営業は日本でやってるわけじゃないですか、うん、まあアメリカの物価は安くないだろ、こっち物価は安いから。日本で営業して、うん、でね、あの凱旋帰国とか言えるし、割と美味しいとこ取りだなと思いますけど ね。ブラジルにやっぱ拠点を持ってるっていうのが
いいですか。
いいと思いますよ、矢沢ですよ。
でも桜田さんはその拠点を、
うん、僕はだから拠点を変える。
変える、うん、オッケーです。まあ、今はサンパウロということで、
ジャカレイという町ですね。
ジャカレイという町です
。市、ジャカレイ市。
サンパウロの市内から車で1時間半ぐらいか。
車だと1時間ぐらいですね。だ75キロぐらいっていう。
75キロ、ちょうどだから東京から茨城、埼玉の奥、群馬までは行かないか。
あのね、
ヒロさんも既婚者ですか。ここみんなじゃ既婚者ばっかりですね。ダメですね、魅力的じゃないですね。
何言ってんですか。なおないですよ、既婚者の方が魅力ありますよ。
40過ぎて既婚
者、結婚してからモテるって人いるんだよ。だって、
あ、そうそうそう、指輪してた方がモテるっていうもんね。
指輪、まあそうかもしれないけど、指輪とかっていうよりもなんかやっぱり魅力が出るんじゃないですか。
ブラジルはデブの方がモテるんだよね。そう、携帯力がある
って。今時はでもそうじゃないんじゃないの。金持ちデブなんていう構図はもうないでしょ。
そっか、やばいじゃん。じゃ
あ何が、
え、桜田さん
俺デブだから、
太ってきちゃったから
いや、ちゃんと日本行ったら痩せますから
食べられなくて
痩せで、青春リシヘンは、
あ、リシヘン、ちょっとじゃあ、うん、ポルトアレグレで1年、
どこまで行ったかもう分かんないでしょ。
覚えてるよ、ポルトアレグレに1年行って、うん、それで帰ったんですよ、一応日本に1年行った後は。
だからなんかね、うん、それで小学校行ったり、うん、あのプッキっていうね、あの、うん、カトリック大学っていうのがあって、はい、そこの日本語教室で、うん、まあ本妻じゃないんですけど、あの要するにだから大学生とかに日本語を教えてたんですよ。
すごいじゃん。
すごくない？
なんで？
もう一人ね、あの JICA のね専門家で来てる人いましたよ。本当にもう日本語教師走りの頃の専門家だよね。だからすごい人だなと思って。やっぱり
でもさ、喋れないんでしょ、ポルトガル語は。
全然できない。
どうやって教えたの？
いや、それが日本語を教えるあれじゃないですか、直接法っていうやつでしょ。
で
だって直接も何も分かってなかったけど、うん、それしかできないっていう
結構喋れるようになった、その頃の生徒さんは。
いや、だから日本に行ったっていう子が一人いたよね。
あ、そう。
子はっていうよりもまあ大人だけど、あとね、
うん、
まあ黒人じゃないんだけど、まあこっちで言うモレーナっていうか、ハングロなんて言っちゃいけないの
多分ね、放送禁止用ぐらいの、まあ誰も聞いてない。
ハングロの女の子がいてさ、
うん、
でね、うん、僕はもうとにかく ブラジル語で説明する力がないから、うん、もう何でもあの身振り手振りでみたいな、
はいはいはい、
それでほらブラジルの人はとかーとかって、ね、大きい声出すじゃない、
うん、
で特にほら黒人のあの人なんてどっちかっていうとなんかそういう感じじゃないの、
うんうん、まあオープンマイン
ドだから日本人はそんなのしないよって言ったわけ、
うん、
日本人はねこうやってそーっと寄ってきてこうやってこんにちはってやるんだよって言ったらそれをやるのよその女の子がびっくりしちゃった俺後ろからそーっと来
て怖
いでなんかでも声がでかいのよ喋り出すとなんかやっぱ黒人だなと思ったけど
人種差別的な
するよいやそれそれだからその要するに仕草とかそういう風に俺言ったこと真に受けたっていうのがまあ俺は嘘ついたつもりはないけど要するにそういうの、うん、言葉を教えずに身振りを教えたみたいな。だけどそれでなんかあれじゃないこう日本人と付き合いたいと思ったんじゃない。
いやアプローチされちゃったわけ桜田さん若かりさん。
いややっぱりねとにかくポルトアレグレというとこは日系人っていうのも本当少なかったし、とにかく日本人見たことないっていう、まあそれはねサンパウロでも言いますけど、そういう人はほとんどでしたよ。もう生まれて初めて日本人見たみたいなぐらいなあの人が結構いましたよね。
今も少ないもんね、あっちの南の方はね。
まあ今もまあ今はねあのもっと情報が行き届いてると思うけど、うん、こっちも知らなきゃね、こっちもブラジルもね日本人っていうのはあれかいなんかあの体の構造も違うのかななんて思ってるぐらい、な、いや本当よ、いやまあ冗談だけど、だけどそういうぐらい何も知らなかった。そのあのお金はどういうふうになってるかとかさ、円っていうものを見たことないとかね。
じゃあここだってサンパウロだと去年だって中国人になんか私は円を見たことないとかって見せてほしそうなこと言うんだけど、そのままなんか中国人に円取られたら損だから持ってないって言っといたとか。
まあまあだからそれはねどこにでもそういう人はいますけど、 とにかく日本人は珍しいっていうぐらいなあのとこでしたよ。だから要するにそれで金髪姉ちゃんが多いわけです ね、
男の人
どっちかっていうとね、白人何ドイツ系の人とかが多いんですよあそこは。でだもんだからさ、金髪姉ちゃんってだってほら見たこともね聞いたこともないような時に、うん、それで金髪姉ちゃんはいるし、なんかあとさあの俺なんかほらまあ日本からお金もらってたわけじゃないですか、
金はある
し、で100ドルぐらい取り替えるともうこんな札ポケット入んないぐらい
札束が
お金が来ちゃうの、なんだろうなと思って、
もうこの世の
あれはいいとこじゃないのって棚が人生の、はい、でもほんとその時はね、ほんとブラジルの多分黄金時代って言ってもよかったんじゃないですか、まだあの軍政で、
うん、
でまあインフレもあったけどそれほどじゃなかったし、で中産階級の人たちとか割といい暮らししてましたよね。それこそちょいとした会社に勤めてればまあなんか別荘ぐらい持ってみたいな、
はいはいはい、
でなんかそういうあの人たちが結構、うん、
特にポルトアレグレとか結構あれだもんね、あの生活レベル
水準
高いし、
教育水準も高いって言いますね、ブラジルの中では一番、はい、
その町の名前というか場所なんですけどね、うん、
で結構綺麗な町だよなんて言われて行ったけど、なんこんなもんかいと思ったけど、うん、途中でサンパウロ来たら汚いなと思いましたよ本当何これと思ったの。
なんでそこ出ちゃったの。
ああ日本にそれで戻ってなんでまた行かなかったかってこと、
はい、そう
それはね、
うん、
まだ派遣が続いてたんですよ、
うん、
で、
うん、
今度は、うん、ジャカレーに行きなさいって言われた。
まだ会社じゃ1年勤め上げて、
うん、
何ヶ月日本に帰ったの。
どれぐらいいたのかな、2、3ヶ月いたんですかね、
日本に、うん、でポルトアレグレに本当は戻ってきたかったのに、
うん、まあ
勤務先がジャカルタだったと。
なんかね、もうその辺は覚えてないけど、それほど強く行きたいとは思ってなかったかもしれないね、
まあ、他もいろいろ見てやろう、
うん、どこっていうふうには特に、まあ逆だな、多分ブラジルどこでもあんなもんだろうと逆に思ってたから、多分
ジャカレ行ってもいいやと。
ジャカレ、あ、まあいいかなっていう。
また金髪姉ちゃんと教育水準は高いと、う
ん、まあ来てみたらとんでもないこの違い、なんか本当体操着着たあの日系の山の人ね、まあ今度はさ子供を教える学校だったから、
あ、はいはい、まあ日本で言うならば
東京山田氏のお姉ちゃん、
また差別的な方で、ね、今まで
じゃ
あ、そうそう、ポルトアレグレはどこだったの、日本に例えたら、
日本に例えたら、
日本で東京からポルトアレグレはどこ、
いや日本には例えられないな。だから、まあちょっとヨーロッパ的な雰囲気もあったりして、なんか意外といいとこじゃんと、とにかく思いましたよ。寒いってのはちょっとびっくりしたけどね。
そうなんだよね。
今何にも持ってかなかったからさ。
買ったの？そうしたらこっち来て。
いや、なんか先輩のもらったりして。寒いっていうのはちょっとびっくりしましたけど、まあとにかく、ね、金髪姉ちゃんだし、お金はあるしさ
、うん、遊び放題
で、ね、仕事だってなんかチャラチャラ遊んでる、なんかジェスチャーゲームみたいなのやってるみたいなもんだし、時間はいくらでもあるし、
夜掃除もしなくていいわけでしょ、
だって常駐がいるんだもん、
ね、だ
まだでき
ない、2、3、4、
だから、そうそう、だから、うん、要するに、ああ、なんだ、金なんて就職してすぐでしょ、
うん、
あ、こんなもんかと思っちゃったよね、
あ、
うん、なんかお金はどんどん貯まるしさ、だって、うん、そうそうそう、だって100ドルあったら1ヶ月が暮らしちゃうみたいな、
人生の全ての過ちだね、
最初にそういう甘い汁をね、
日本帰ってやっていけるかな
だそれで、だからあれですよ、じゃあまあ住んじゃおうかなというふうには特には思ってなかったけど、うん、要するにそういう派遣がいつまでも続くもんだと、うん、ね、そうやってさ、だって採用されてたんだからさ、俺は。
そうかそうか、うん、でもずっとブラジル支部だと思ってたわけだ。
そうよ、そういうものがずっと続く、だからまあこれで俺の人生も安泰だなと思ったわけですよ、ブラジル派遣組としてね、
うん、すごいね、大きな、
いやだから、あ、なんだしめしめっていう
思っていたわけだ。
だってね、うん、何にも、まあ特にそんなにね、そんな危ない国じゃなかったですよ、当時ブラジルっていうのは、
はい、
にもかかわらずさ、なんとかいろいろ手当みたいなのがさ、なんか10万ぐらいとかさついちゃうわけよ。そうすると、うん、あの給料プラス、それはだから初任給で大した額じゃないにしてもよ、うん、10万ぐらいついちゃうわけじゃないですか、それで、うん、で税金払わないし、
うん、
だからよかったよね、
そのじゃあ貯金が今すべて食い潰されてるわけ、
うん、そういう話だよ、そうよ
すごいね、でジャカレーに来なさいって言われて、
行きなさいって言われて、
うん、でもそこで奥様と知り合ったわけでしょ、今も住んでるし、
暗黒のその暗いとこだなと思いましたね、いやっていうか、まあサンパウロっつうところさ、
なんででもそのまま行っちゃってんの、
それはやっぱりまあ結婚したりとか、なんかだからジャカレっていうのはだから住んでみてよかったんだよね、だなんかね、一つはそういう地域社会にちゃんと生きるっていうようなことをしてみたかったんですよ、
今までしたことがなかった。
東京ってさ、あんまりそういうのね、ないじゃないですか、特に僕なんか転々としてたし、うん、そうすると隣近所ね、うん、
アパート暮らし、あ、うん、 可愛いメイドがいるクラリネットみたいですよね。
可愛くないんですよ。
可愛くなかった。
象のようにあの兄弟なのそれが。
今
日二人いるのよ。うん、それであとコックさんもいるのよ。うん、で兄弟二人ね、うん、どっちも象のように。一人はなんかもうサイぐらいだったんですけど。サイ。
サイ。
うん。一人は象でしたね。
何歳ぐらいだったの？
年は若いんじゃない多分。それこそでもね、金髪碧眼っていうの？
碧眼。で頭は金髪だし、目は青色で。
体を抜きにすればかなりそれはびっくりね、うん、あのそれあんまりほら外人さんの顔もよく見たことないような時だったから、
はいはい
はい、うん、それはあれですよ。だけどまあ本当によくもこんなに太れるもんだなという。
失礼だな。
失礼って、だってそうなんだもん。
でもこっちたまにいるよね、巨大病、あのお尻デカ病だって 私
は呼んでるんだけど。あ、お尻だけデカしているよね。
顔でかくなっちゃうんだよね。
顔痩せてんだよね。
そうそうそう、手とか足、本当にお尻デカ病なんだよね。あれ何なんだろう。新しい病気じゃない
ですか。いや、食べ物でしょ、やっぱり。
お尻だけあんなに肥大する？
僕のだってクニャードはそういう体型してるもん。
日系人？
腹がこうなのってて足はシュッと細くて、
あ、足が細くなるのはあるけどお尻だけでかい女性とかですよ。
だからそれもやっぱ食べ物じゃないんですかね、やっぱり。それとも人種的な、
あの遺伝子がそこに
集中してるって遺伝子って言えばさ、今日ね、バス待ってて、でバスがピュッと別のバスが来て、ダダダッとこう人が降りてきてね、うちのすぐ近くにあのなんていうの、脳に障害がある子っていうの、なんていうのそういうの、ああ、そういう子の学校があるんですよ、バカの子の学校が。また言っちゃけそれで そこになんかよくわかんないけど、対抗試合がなんかやる生徒が来たのかなんかしないけど、
うん、
ダウン症の子がいたのね、その中に。
あ、ダウン症の子かわいいよね。
ダウン症の子ってさ、うん、あれ人種の壁なく同じ顔してるよね。
あ、ダウン症はそういう表情なんだよね、可愛いよね、うん、
いやだから、あ、日本で知ってるダウン症の子と同じ顔してるなと思って、もし人類がみんなダウン症だったら、あのこう人種の壁とかそういうのがなくなっていいのかなっ てふっと思ったわけ。
あ、
差別的これ。
うん、
それで、あ、だって要するにもし人間の遺伝子がそういうふうにセットされてれば、みんな同じ顔になってるわけじゃない、大体。
でもやっぱ髪の毛が黄色いとか肌が黒いとか。
でも顔同じよ、ほとんど。
でもそしたら逆にさ、どうやって区別つけるんだろう。
いや、それは多少区別がつくあの違いはあるけど、同じような、要するに人種的ななんかこうね。
でも鼻が高いとかはあるでしょ。
どうなん、いや、ないと思うよ。
嘘だ。
だから多分人種の壁を越えられる。
違う。違う。それは表情とか雰囲気とかが同じようなことだってことでしょ。
でもどっちにしてもよ。昔はほらモンゴロイドとかなんとかって言ってたじゃないですか、あれ。
アフリカ
から。ってことはみんなそういう顔に なるからでしょ。
モンゴロイド。
うん。モンゴル人みたいな顔に見えたわけでしょ、みんな。だから。そういうふうな呼び方してたわけじゃないですか、昔は。ダウンロード、ダウンロードじゃない、ダウン症。
あ、そうなの、ダウン症。
そうだよ。
モンゴロイドって呼んでたの。
だからそれは差別的だって言うんで、うん、やめたんだと思うけど、だからああいう顔なんのよ、みんな。そうすると地球全人類ああいう顔っていうことも起きるのかなと思ったわけ。
起きないよ
だからその可能性としてはあったわけじゃん、進化の過程でさ。どうだよ、どこでどう遺伝子がなったかわかんないじゃない。そういう多分可能性はあったんだけど、今のようにね、戦争したりするようなリスクを犯しても、やっぱりそれはダメだったのよ、みんな同じ顔してるっていうのは。要するに多様性っていうのはなきゃ生物っていうのはあの弱いじゃないですか。
でも誰かがじゃあ 全人類をダウン症にしようなんて試みした人いるの？
いや、でももしやったら多分そういうね、ある意味平和な、世の中になるのかなと、
まあ、そういうことを
朝考えてたんですけどね。
今日ね、
お尻巨大症っていうのもだから、
お尻巨大症、
そういう遺伝子にセッティングして
そこだけ異常に増幅
される。ブラジル人はお尻、お尻派なのかな、おっぱい派なのかな。
ブラジル人女性はお尻がでかくて太ってる方が持ってるでしょ。日本のあのガリガリに痩せてるのはダメなんでしょ。日本の男性はやっぱ違うんだよ、こう痩せててちっちゃくって可愛かったりとか、そういうのが。ブラジル人男性、女って格好のがいいって、出るとこ出て、出るとこ込んで、ちょっと肉付きがいい方がブラジル人は好きだっていうよ。
そうかな、
うん、知んないけど。
まあ一般的にどうかっていうのはね、必ずしも言えないと思いますけど、オタク系の人だっていっぱいいますよこっちに。日本の漫画大好きでさ、
そうそうそう、アニメね、
うん、で、あのフィギュアみたいなの集めててさ、そのキャラクターの人魚さんみたいな、
あのコスプレもやってるし、
やってるし、
コスプレ好きなん
だ。あの男の子女の子たちっていうのはほとんど日本的な思考で生きてると思いますよ多分。
そうか、じゃあまあ桜田さんの人生に戻ってジャカレーです
よ。まだやる。
なんかさ、お腹が減ってきたって。
俺も
ね、うん、あのヒロさんどうですか。ごめんなさい、明日仕事ですよねヒロさん。今何人いるかな、ちょっとチェックしてみましょうよ。
いや、これはね、あんま人数っていうの気にすんでもそうよ。
うん、そうしよう、うん、で、今度この次のあれをちゃんと言っとこうよ。
言ってないんだけど。
そうでしょ、うん、あ、まあ、でもすごいね、ここずっといろんな人がいろいろやってんだね。うちらも下の方になって
る。それでね、外国っていうのもさ、うん、あんまりないって言ってたけど、うん、この間ね、カナダからやってるのありましたね。
あ、本当、
うん、でもブラジルは多分僕らが
最初でしょうね。
最初で最後みたいな。
あった。
もう一人増えて
る。すごい増えてる。どうもありがとうございます。
これやっぱある程度長い時間やったらいいみたいですね。
ああ、そっかそっか。うん、でもね、長い、私も自分でやるのにいろいろ見たけど、うん、ずっと聞くっていうのは結構なんかこう大変だよね。
いや、それはみんな鼻くそをじったり、飯食ったりしながら、で、いろんなウィンドウを開けてやってるわけですよ。だから、うん、多分他の作業をしながら、うん、それがラジオってもんじゃん。だって、
あ、まあ、
ね、こんなもん集中して聞いたらアホですよ。あ、そんなこと言
って。
いや、でもほら床屋さんってさ、ラジオつけてるじゃん。あれがほらいい耳学問に、まあ、これ聞いても何の学問にならないけど。だからあれよ、結構ね、繰り返し何でも言った方がいいかもしれない。
何を繰り返す。
ブラジルサンパウロから生放送中です。
うん、
ほらジングルってあるじゃない
。でもそんなヒロさんずっと聞いてる人なんかもう嫌だなと思っちゃうよ。桜田さんの人生だってまださ、
シリーズ第1回
第1回長すぎてお腹が減ったっていう。でも時間
やりましょうか。じゃあ、
え、じゃあさ、とりあえず休憩
して。そうだ、じゃあさ、
ママカレーできた。あ、もうちょっとだって。じゃあもうすぐできるまで喋ろうよねえ。今12時半、もうすぐ、もうそろそろみんな、
これで、ああ、
うん、
これで、
うん、
営業できないね、絶対。
でも、
いや、俺はでも結構楽しくなってきたよ、なんか。
あ、本当、うん、ねえ、
楽しくない？
楽しいよ、ヒロさんみたいな。いや、
無理やり楽しいって言ってない
よ、なんか。楽しい、楽しい。いや、これだって面白いじゃんね、自分の声がね。あの、私、みんなに宣伝しよう。だからさ、日にちと時間決めて、これずっと24時間流しといて、うん、で、新しくやるときまたヒロさんにちゃんと連絡する。
そうそう、だからさ、まあ、とりあえずね、僕はその人物を出すっていうことが、うん、面白いと思うし、うん、その移民っていうのをね、キーワードにやりたいと思ってるんですけどね。
皆さんどう思う？
だけど、いろいろコーナーあっていいと思うんですよ。
そうよ、そうよ。
だから、まあ、いわゆるブラジルの、ね、ことをなんか喋ってくれる人がいてもいいし、
一般的なさ、
経済は今とかさ、
ね、
あの労働党のはどうなっちゃうんでしょうとか。
そうそう
そう。あ、それも銀行ごとよ。
え、何の
銀行ごと知ってるね。
知らない。
知らない、うん、
え、ブラジル、
うん、あのセアラのブラジル銀行ごすごい話よこれ。
え、知らない。
72億円強奪されたんだから。
嘘、すごいじゃん。
ね、史上第2番目の最高額の強奪だって。
史上2番目。
それも、 ちょっと離れた民家から穴を掘って、
うん、はいはい、ブラジルのよくやる。
あ、そうなの。
うん、穴掘るじゃん、よく。ほらペルーだって地下からもう。
それでその金庫の下に行って、うん、全部金持ってっちゃったっていう。その、うん、それも番号も控えてない金だって、72億円72億円。
72億円。どこどこ。
だからセアラ
州、すごい田舎だよね、北の方だよね。
でもそれはでもあれですよ、ブラジル中央銀行ですよ。
セアラのブラジル中央銀
行、発見銀行ですよ。だから日本銀行は襲われたと同じよ。
すごいね。いつ
知らなかった。おとといか、
昨日おととい。
多分さ、あれなんじゃない、あの、あ、NHK 見てるから日本のことは分かるか。
日本のニュースしか知らないもん。
じゃあさ、例えばさ、なんかベルリンの壁が崩壊したのを知らなかったとかさ。
それは知ってるよ。
俺知らなかったよ。でも
なんで
ブラジルに住んでて、 それは物理的に俺テレビっつうの持ってなかったわけ。
ああ、
でだから本当にもう人と会って話すことだけが情報だった、うん、時があんのよ、はいはい、スカイプあるよ。
スカイプあるよ、うん、ヒロさんスカイプある、参加する、う
ん、なんか喋りたくなった。
喋りたくなった、いいよ。
そうだから銀行、あ、なんだっけ、
銀行強盗。
あ、そうそう、だベルリンの壁。あとその後湾岸戦争あったでしょ、うん、それも知らなかったもん俺。でもね、それはね、もう思うツボだったね。
なんで？
いや、東京で電車乗ってて、うん、あの、なんていうの、釣ってある広告ってあるじゃん。
釣り、なんだっけな。
釣り川みたいに。
そうそうそう。釣り広告だっけ？
あれがさ、やでやでしょうがなかったの。だって知りたくもないのにし、ね、知っちゃうわけじゃん。うんうん、見出しでさ、うんうん。で、あの、北の国からの五郎さんが言ってましたけど、
う
ん、
ね、
みんな知る権利って言うけど、うん、自分のは知らん権利っていうのがあるんだっていうセリフがあったけど、うん、ああ俺そういう生活したいなと思ったの。あ、でもさ、ブラジル行くときはさ、うん、そんなさとこ行っちゃったらさ、聖子ちゃん結婚するかとかさ見れないじゃんとかっていうそういうときだったら神田な、なん
か、
うん、と、うん、バカじゃん、あんなとこ行っちゃって何も分かんなくなっちゃうじゃんって言われたけど、うん、俺それがいいなと思ってたの。でも見事にベルリンの壁の崩壊も知らなかったし、 あの
89年だもんね、
湾岸戦争も知らなかったっていうね。まあテレビを持つようになってからそれは多少のことは ね、うん、ねでも銀行強盗知らなかったっていう。
私結構今知らなくて、なんかやっぱりいい感じですね、銀行。
ほら、いや、日本でもやってて、ね、NHK 見てるし。
NHK でやってない、やってない。なんかある、
やってるよ、絶対ニュースでよ。
郵政の会談まで。あ、そう、ヒロさん、なんか、結構インテリですね、ヒロさんね。
いや、多分だから、世界の銀行強盗の中で2番目に高額なんだと思うよ。
でもね、私、友達のね、うん、あの、切り取ったんだけどね、ほら、ブラジル人が間違えてイギリスでテロの人と殺されたじゃん、うん、であれの詳しい話とかも、日本ってほら、その時はボッとやるけどさ、
中吊り広告。
あ、中吊り広告。
日本語忘れちゃっても、
さすが、吊り広告とか2人でさ、バカだね。
吊り川とか言って。
ヒロさん、あれが中吊りでした。
中吊り。
ね、そうそう、何言ったか、あ、そうそう。で、あの、殺された人って結局、うん、いくらだっけな。ね、すごいお金日本からイギリス政府からもらえるんだよ。知ってた？
そりゃそうでしょ、だって。
そりゃそうだけどさ。
出稼ぎ行ってよかったねって家族は言ってんじゃない？
家族はさ、すごい田舎にさ、1ヶ月 100レアルかなんかしかもらえないのに、100レアル、300レアル、1万円ぐらいしか毎月もらえないのにね。最後
だってイギリスポンドにしたら大した額じゃないんじゃないの？
でもね、日本円でね、
まあ話題にもなったしね。だけどインドで飛行機落ちた時は飛行機会社が悩んだって、こんな安くていいんですかって。まあブラジルも命が安いですからね。
安いよね。
こんなに安くていいんですかっていうぐらい安いじゃないですか。
そうだよね。だから JAL に乗るっていう人いるもんね。
だってね、車の保険に入ってるけど、多分ね、人引いてもね、3万レアルぐらいしか出ないと思うよ。
ブラジル？
そう。保険の、だ一応普通の保険ですよ、それ。
100万円ぐらい？
日本だったら1億円ぐらいでしょ、きっと。
人死んだらね、
人引き殺したら。
殺された。3万レアルって言ったら100 万だよね。
100万で人殺してもいいって。あ、持ってる4っていう。
スカイプ ID、あ、持ってるんだ。
あ、じゃあね、桜田、アンダーバー、3。
3って数字の 3?
うん。
桜田、アンダーバー。
スカイプつけようよ。
あ、じゃあ、え、
これ大丈夫かな、つけても。
つけて大丈夫よ。この前かかって
きた。やった?
かかってきた。
あ、ほんと?どうなの?
向こう側が言ったらパッて出てく
る。あれ、これ、もうログオンしてんじゃん。
だからこのままになってる。
ね、僕のスカイプネームは桜田、下の線引いて3。あ、言っちゃっていいのかな。どうなる。そうするとどうなるんだろう。
ここで来るんでしょ。いっぱいお友達がいっぱいしゃべってマガリリンってなってるんじゃない。
うん、篠崎に電話してみようか。やめよう今日は。今日はやめよう。なんかこれはなんか3週間ぐらい続けられそうだよこれでね。
これね。
うん。やめてくれって。
もうやめ。何にもなんないこと毎日来ててもしょうがない。
いや、俺はもう、覚悟してますから。
覚悟、うん、いや、お金、だって桜田さん、子供のご飯食えなくなっちゃうよ。
子供のね、学校が大変なんだよ。学校が、もう、えばってどうすんの。だってあれだよ、ね、一人ね、400レアルぐらい買うんだよ。
400レアル。
うちの娘は幼稚園よ。
幼稚園生で毎月2万円ぐらいかかるわけですね。
まあ日本の幼稚園の額で言えばそんなもんなのかもしれないけど、
うん、小学校が金かかるのかも。そういえばさ、うん、あれじゃん、うちからかけちゃうっていうのもあるんだな。うちから言っちゃってるよりは、うん、ヒロさんの、うん、何
ブラジル日和、
ブラジル日和じゃなくて、あれ間違えた、
それ切ってかなちゃん、
かなちゃんの切って、あのヒロさん恐縮ですけども、
いやそれあんま教えない方がいいんじゃない。
あのここで書いてくれれば、今入ってるの1人だけでしょ、参加者。
いやいいよいいよ。
あ、本当、
あ、やっぱりあんま、あ、でもスカイプネームってのは公開されてる。
ほら、
あ、こっちさ、これどうやるの、どうやるの、なるのかな。
もしもし、
聞こえます。
あ、聞こえてる。
あ、聞こえてる。ちょっと待って、ボリューム上げるから。もしもし、そっちはどんな感じですか。音が小さいね、なんか。あ、ちょっと待って、これボリュームを、これウェーブなのか。あ、ヒロさん喋ってるんですか。ああ、聞こ、あ、大きい音鳴った。ああ。ラジオにも流れてるのかな、でも。そうですか、ライン入ってるし、じゃボリュームをこれも全部上げよう。うん。うん。アイモニター、あ、そうですか、はい、
そうですね、
はい、
別のリスナーさんいないんじゃないかしら。
いや、なんかブラジルとなんか関係あるんですか、ヒロさんは。あ、なんかなんとなくクリックしてみたっていう。ああ、音どうですかね。それ音が一番なんかわかんないんですけど、どうなんだか。雑音でも、うん、バーンって言ってません。こんな感じで、じゃあ音は大丈夫ですかね。へへ、マイクで喋ったらいいんじゃないの。
ヒロさんはお仕事は何をなさってるんですか。
え、ん、飛行機、
飛行機相手。じゃあ飛行機、
飛行機となんかベッドに入るとかそういう
なわけない。
あ、いいだろう。
すごいです。でも眠くないですか。こっちはお昼なんですけど眠くない。
朝遅い仕事。
うん、 ません。
もう朝じゃあ4時ぐらいから
そんなわけないですよ
これでも放送に流れてるかどうかっていうのを知りたいよね。
流れてこれあの録音しますんで、ヒロさんもまた録音したら、ヒロさんのあれはなあのよく聞いてるんですか、いろんなこのニュースをネットラジオ。ああそう、やっぱり何、うん、
うん、
私の方が知らなかった
知ってるよそれぐらい、
すいません
サンパウロ新聞出てなかったの。
あ、まだ私6日遅れの新聞を読んでる。
なんでよ、お父さん新聞やってんのに
お父さん、うん、毎日もいやちゃんと隅から隅かまで読んでるとね、
うん、
新聞って
たまに隅から隅まで読んだって4ページくらいしかないじゃないのサンパウロ新聞なんて。
ヒロさん、あの奥様とかもう寝てるんですか。起きて一緒に聞いてんの。あーそう、
奥さん奥さんでスカイプやってるんじゃないですか。
そんなことない、
別の人と
今日日本は暑いですか。暑かったですか。東京のどちらですか。あ、江東区、今の桜坂
近いじゃん。
違うでしょ。
あ、芝葛飾区
ね。あーそう、あれなんかそういえばこの前江東区でなんかなかった電車が。
銀行ごと。
銀行ごとはないよね。
これ、
なんか緊張しますね。
そう。
うん。あのこんな風に知らない人とスカイプで話すのは初めてですか。あのね、うんうん、ネットラジとかで。ああそう、やっぱみんなネットラジの人スカイプ使ってこれやってるんだ。うん、うん、はあなるほどね。どうですか、この桜田さんのあの案による話を聞くというのは退屈ですか、どうですか。やっぱたまに音楽入った方がいい。うん、そうだよね。もうちょっとなんかリクエストとかありますか。移民の人の話聞いてみたい。うん、はい、なんて聞いてみたいと思う。あ、そう、う
ん、多分3回ぐらいやったらもう飽きちゃうんじゃないかなと思いますけどねでも結構あの人生ね深いなっていう人はいますよね、移民の人でね、うん、いや矢沢みたいな、矢沢永吉みたいな人、あの年取った矢沢永吉みたいな。
ヒロさんお子さんいらっしゃるんですか。あ、
お子さんもスカイプやってるんですかみんな別々にやってんじゃないの。
え、お子さん何歳ぐらいですか。今小学生ぐらい。あ、子供いないですか。そうかそうかブラジルは来たことありますか。うん、はいはい、うん、うん、はいはい、ああ、それはその貨物会社で働いてた時。あー、そうかそうか、うんうんうん、あーなるほどね、うん、あーそうね、出稼ぎの人いっぱいいるもんね。あ、そう、あーそうですね、結構いっぱいいますよね、うん、そうそう、これうまくラジオ側に入ってればいいですけどね、結構やっぱダメかな。
他の人はチャットに入ってるね、なんか書いてくれんのよ、誰もいねえからね、一人しか聞いてないっていうね。
そっか、ピポン、しょうがないですよね。またあれですね、喋りましょうね。
出演料ね、いやないけど日本の、うん、日本は今どうなってるかっていう、あ、切れちゃった？
切れてないよね。ヒロさん、あ、切れてませんよね。あ、生きてますよね。
うん、
はい。すごいですね。いいパソコン持ってるでしょうね、ヒロさんも。
うん。どうだ、あれだな、ちゃんと、あ、そうか、俺のスカイプ名でかかってきたんだね。なんかおじさんだからわかんなくて、そういうの
自分でやったんじゃん、
うん、いやいや、なんとなくやったけどさ、うん、よかったね。じゃあ
スカイプ、
じゃあもうね、あのヒロさんに今日はね、豪華の商品、あの大久保さんのキスっていうの
ね、本当なんかだから、これでもしブラジルって、あーねー、スポンサーバリブ、あ、いいね。
あ、そうだよね、
うん、スポンサーバリブつけて航空券、
うん、あそう、ヒロさんあれでしょ、飛行機作って、
そうだ、ヒロさん、うん、飛行機
自分で飛行機作って、あの
飛行機会社のチケット送ってください
飛行機の部品とか
部品なんかそうだよ、そういうなんかあれだよ、スポンサー回って物もらってプレゼント
送るの、日本に、
日本に送ってあげるの、住所くれた人に抽選で。
あ、
決めますだけはいけるかもよ、あの
決めますだけね、
これから
郵便だって言ったってなんだかわかんないでしょ。
そうか、郵便電話ですね。うわ、本当の電話もかかってきちゃった。うん、聞こえる？
うん。
ね、
そうだから、うん、銀行強盗ですよ、
うん。また今後ともじゃあちょっとこういう形でやっていこうと思うんで、ヒロさんよろしくお願いします。うん、
ちょっとお腹空いてきたんで、私の青春立志編も やりますんで。
はい、またちょっとご飯を食べてからやろうかなと思います。どうでしょう。
いや、今日はもう今日もやんない
今日はもうおしまい。じゃあまたですね。はい、ヒロさん、メールアドレスとか持ってますか。あ、メールは持ってない。あ、
何だって？うん。うん、わかるよ。まあ後で研究しましょう。うん。うん。
あ、番組名変わらない。
うん。
ね。ね、今のところまだちょっとそういう試しの状態などは多分ですけども、また第2回放送の時は第2回ってか、もうちょっと考えて
みます。考えてやってんだよ、これでも実は。そういう、そうじゃないあの風に、いや実はそうだっていう、うん、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもどうも。やめようか。じゃあ
じゃあ今日の放送はここまでということで
もう一回帰ろうかな、かけましょうよ。
あ、じゃあ最後に私たちのテーマ音楽として帰ろうかなをかけて終わりにします。ヒロさんまだ入
ってますね。ブラジルのサンパウロから生放送、うん、うん、通知する、うん、
これではブラジルの音楽、うん、トラック1、はい、
じゃあね、ブラジルから生放送してましたけど、はい、今日はベータ版ということで。
ベータ版。
ええー。でもちゃんと覚えといてよ、俺どこまで話したか。俺やるからまだ。
分かった、私も聞く。
うん。うん、それで、うん、あと何か皆さんに連絡することありますかね。
24時間さ、流すの、うん、来週はいつにする？来週さ、お昼食べてからだともう日本は遅いか。
まあ。
明日、お昼前。私、うん、そうね、水曜日とかは。
まあ、寝た子を起こす大放送っていう。
起きない、起きない。
寝てる、ぐいぐい寝てるって、うん、
じゃあ来週、うん、もう告知しちゃえば、いつ来る桜田さん。
来週の木曜日？
木曜日私10時からダメなんですよ。10時半
だから大久保さんは何時、大久保さんって言っていいんだっけ、
いいの、いいの、う
ん、大久保さんは何時がいいの？
とね、ちょっと一件用事があってお昼ぐらいに。
いや何曜日がいいの？
木曜、
現地、いや暇な曜日ってないの？
水曜、火水。
じゃあそれでもいいんじゃないの？
うん、じゃあ火水、うん、桜田さんは？
いいよ別に、俺はだって一年中暇なんだから。
じゃあ、じゃあ早めのところで火曜とか水曜とかにやる。で10時からまた。
いいよ、うん、今決めないとダメなの？
うん、決めなくてもいいよ、うん、
決めない。じゃあちょっと腹が減ったんで最後に、じゃあ、あの、
カナちゃんを聞いてもらって、
まあこれはね、移民のテーマソングってことにしましょう。
はい、帰ろうかな
ですからね、なんつっても。じゃあ、青木かなさんに熱い思いを込めて、ブラジルの矢沢って言われて、いいですか、じゃあ。じゃあ、さようなら。